おはようございます。最近は親の介護とか仕事のことがあってなかなか教会に毎週来れなくってここでメッセージをするのは随分久しぶりになるんですけれども、ここでどのくらいやってるのかなと思って今日数えたら、なんとちょうど今日が100回目のメッセージになります。別に100回目だからってどうって特別なことを話をするわけではないんですけども、先週は福島さんが合点講座があるんでそれに集中したいということで、それに集中するんで礼拝のメッセージの方を手伝ってほしいということで、私が今日ピンチヒッターでやることになります。100回目って言っても私が進学校の卒業の時に卒業メッセージって1分間だけできるんですけどもその時に、私が言ったのは福音っていうのは恵みなんだ、私はこれから卒業してどこで神様の話をするかわからないけども私はどうや決して恵み以外は話をしませんというふうに宣言をしたんで私がする話っていうのはいつでもどこでも恵みしか話さないですから安心して聞いてください。聖書の箇所をお読みします。ヨハネ、第一の手紙1章7節から9節しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ち御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪がないというなら私たちは自分を欺いており真理は私たちのうちにはありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます。教会に来ると、すぐに罪だとか罪人だとかこう断定されて面白くないという方がいますけれども、聖書でいう罪っていうのは行いの善悪ではなくて神様との関係が壊れる、簡単に言えば神様なんて関係ないいらないよっていうのが聖書で言っている罪です。で罪が清められるっていうのは私たちが行いが良くなって聖人君子のように人格が変わるそういうことではありません。神様との関係が回復する、神様との友好関係が、築かれるということが罪が清められるということです。で福音は恵みだって最初に言いましたけれども、恵みっていうのはふさわしくないものがふさわしくないままで無条件で一方的に与えられるから恵みっていうんです。これが努力をして与えられるものだったらそれは報酬だし取引になってしまいます。今日は恵みの話です。この聖書の箇所なんですけども、自分のもし自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます。これちょうど私の娘が、高校生の頃ですから20年ぐらい前なんですけども、たまたま聖書を読んでいて、ねえお父さんこの言い表すだけで罪が許されるって本当って、本当だよ本当に本当って本当に本当だよニコって笑って簡単じゃんっていうふうに言ったんですね。これは勘違いしてるなって思って説明がいいなって、あなたはクリスチャンだから簡単なようだけども、まず罪っていうのをあることを認めなければ、罪っていうのは行いもあるけれども神様との関係と神様に対してだ。で、言い表す誰に言い表す神様どうやってお祈り、でそれは神様に向かって祈るから信仰であって、自分で一人で言うんだったらそれつぶやきだよ。人に対して言うんだったらそれは愚痴だ。神様に向かって語るから祈りなんで、神様に祈るということは神様を信じるということなんだ。そんなに簡単なことでもないんだ。なぜ許される、ただ許されるわけでもない、この中にはイエス・キリストの血があなたの罪を許すというふうに書いてあるでしょう。 ただ許されるわけじゃない。あなたの価値はイエス・キリストの命と同じぐらい価値があるんだ。それがあるからあなたの罪が告白するときに許されるんだ。というふうに言った。うん、そうなんだ。とか言って。でも、クリスチャンがそれだけってずるくないって、クリスチャンだけってずるくない。いや、もう高校生だから、ありえばこういう。いや、そうでもない。神様は全ての人がそうなることを望んでいるんだ。私もそうだし、他の宣教師とか牧師とかそういう人たちみんなそのために働いている。で、神様は全ての人がそういうふうになることを望んでいるんだよって言ったら、うん、うん、そうなんだ、分かってるか分かんないようなことがあったんですけども、人が許されて変わるとどういうことになるか。私の知り合い、友人に神奈川県で牧師をしている人間がいるんですけども、その彼が小学校4年生の時の話ですから、もうずいぶん前の話なんですけども、神奈川県の三浦市、三浦半島っていうのは、今もそうかもしれませんけれども、昔はスイカの名産地だったんですね。で、スイカも今はハウスでしょうけども、その頃は全部露地栽培。スイカ畑に行くとスイカがゴロゴロなっている。で、そんな時に小学校4年生の夏休みの時に、友達に誘われて、スイカを食べに行こうぜって言われて、家からスプーンを持ち出して、ちょっと薄暗くなってからスイカ畑にこう忍び込んで、こううつ伏せになって、でスイカのお尻の方をスプーンでくり抜いて中だけを食べて元に戻す。しばらくは分からない。そういうことをやってたんですね。そんなことをすれば農家のおじさんは気がついて、こんなことをするのは猿やカラスの仕業ではない、どっかのいたずらっ子がやってるんだ、バレるんですけれども、一回でやめとけばよかったんですけれども、それをだんだん恐ろがって大胆になってきて、昼間堂々とやるようになってきたんです。ある時夢中になって食べてると、なんか人の気配がして、上を見たらおじさんがこう腕を組んで、お前たち何やってんだ、で何をやってるって見ての通りですから、言い訳がないわけですね。でもう恐怖の時間がこう時間が止まってしまったんですけども、おじさんは、お前たちバカだな、スイカの産地にいてスイカの食い方も知らないのか、スイカっていうのは冷やして食った方がうまいんだ、こんな食い方するなと。で持ってたハサミでスイカを切って3人に1人ずつ渡して、何もしないで許してくれた。そうなんですね。でその時にも、おじさんに見つかった時、彼はもう小学校4年生だったんですけども、もう自分の人生終わったと思った。そうです。で警察に連れて行かれて、きっと牢屋に入れられて、その姿をお母さんが見て涙を流してて、もう自分の人生はここで終わったというふうに思ったそうなんですけど、それが許されたんですね。で彼は正直だから、もらったスイカを持ってお母さんのところに帰って行ったんですね。この辺にスイカの汁がついてたりして、でそのスイカどうしたのって言ったら、スイカ畑に行ったらおじさんがくれた、もらうおじさんにもらった。でお母さんは、まあそれは良かったわね、なんて言うわけがありません。もう多分大人の中ではその子供がいたずらするっていうのは分かってたんでしょうね。それで、本当にあなたはおじさんにもらったの、嘘をついていないっていうふうに聞いたんです。本当にもらった、嘘じゃないっていうふうに言って、彼はその前にお母さんに嘘をついてお母さんを泣かせてしまったことがあるんですね。神奈川県の三浦市ですから海が近くにあるんですね。で子どもたちは海に遊びに行ったりするんですけども、親に絶対に子どもたちだけで海に行ってはいけない、必ず親がついてなければいけないっていうふうにきつく言われていたんですね。である時、やっぱり子どもだけで海に行って帰ってきたんですね。お母さんなんかすぐ気がついて、どこに行ってたの、うん、ちょっとそこまで、海じゃないって、違うって、もう頭だけ濡れてるんですね、体乾いてて、あ、そう、おいでって言って、お母さんがその子供を抱いて、髪の毛を舐めたそう。で、しょっぱい、お前、しょっぱいじゃないか。で、海に行ってたんだろう、親に黙って行ったっていうこと、嘘をついて行ったっていうことは、子供たちだけで行ったんだろう。で、お前の同級生も何とかさ、知ってたろうって、 あの子は海で溺れて死んだんだ。あの子のお母さんがお前たちを見るときにどんな悲しそうな目で見るか知ってるのか。私に同じ思いをさせるのか。親がやってはいけない禁止をするっていうのは意地悪で言っているんではない。お前を守るために言ってるんだから嘘はいけない。男の子だから秘密があってもいい。でも嘘はいけない。それはお前を守るためだっていうふうにこう言われて、お母さんに泣かれてしまったんで、お母さんに嘘をつくのはまずいと思って嘘じゃないっていうふうに言ったんですけども、聖書の罪を言い表すっていうのは、聖書の言語の、ギリシャ語ではホモロゲオという言葉が使われていて、ホモとは同じとか同質っていう意味のギリシャ語で、ロゲオっていうのは言い表すとか告白するという意味の言葉なんですね。ですから畑でスイカをもらったっていうのは嘘ではないんですけども、ホモロゲオではない、だいぶ事実の省略があるで、お母さんは、まあ、でも子供の切り口を見ればこれは大人が切ったものだろうな、もらったのは本当なんだろうなということで、その場で収まって、で家に着いてお母さんがちょっと出かけてくる。どこに行くの？近所のお菓子屋さんに行くからあなたもついてきなさい。お菓子屋さんについてって、ついていくと今まで自分の家で買ったこともないようなお菓子を買って、ねえお母さんこのお菓子どうするの？決まってるじゃない。スイカをもらった人のお礼に行くのよ。畑の中になっているものは農家の人にとってはお金と同じなんだから、ただでもらうわけにはいかない。だからお礼をするの。どこの畑だってかあなたが案内しなさいってしっかり掴んでられて、畑まで連れて行かれたんですね。さあえらいことになります。でもう彼には一緒についていけない事情がありますから、もう振り払うように人にこう逃げ帰って、家に逃げ帰っていったんですね。ところが家でこう帰ると、今度お母さんが帰ってくるのはとても怖いわけですよね。もう永遠とも思える恐怖の時間がずっと流れていて、今だったら自分の部屋に閉じこもるということもあるんでしょうけども、一軒家で襖と障子しかない家ですから隠れる場所もない。恐怖の時間を過ごしていたら、やがてお母さん帰ってきて、そしたらお母さん何事もなく、何もなかったことのように夕飯の支度を始めたそうです。で、どうしたんだろう、分かった、これはお父さんに言いつけるに違いない、お父さんに言われたら今度殴られるか家追い出されるかもしれない、どうしようってさらに怖くなって、でも夕飯になってもお母さん何も言わない。それどころか、今日はスイカがよく冷えてて美味しいのがあるわよって言ったかどうかわかりませんけれども、何もなかった。次の日も何もない。で、何もないどころか、お母さんがその子供と目を合わせると、子供が、お母さんがにっこり微笑むんですね。何も言わない。それが次の日も続いて、彼はいたたまれなくなって、お母さんごめん。本当はどうだったって本当のことを言ったそうです。そしたら、お母さんが、あなたが自分から本当のことを言い出すのを待っていたんだ。あなたは間違いを犯したけれども、人は誰かが間違いを犯したら、誰かがその償いをしなければいけないんだ。あなたは自分でやったことの責任を取ることができないから、あなたの親である私が代わりに言って謝ってきた。だからこのことは解決した、もう済んだことなんだ。でもあなたは小学校4年生なんだから、もうやっていいことといけないことは分かるよね、もうこれからはしないでねっていうふうに言われて、私はあなたは間違いを犯したけども、あなたを愛してる、あなたを産んでよかったっていうふうにお母さんはその子を抱いてくれたそうですね。でこれには、後日談がありまして、彼が大学生になった時に、好きな女の子ができたんですね。で思い切って、日曜日にデートに誘ったんですね。でそしたら彼女は、今度の日曜日ダメ、来週は、来週もダメ、私日曜日はずっと教会に行ってるからダメっていうふうにあっさり断られたそうです。で一度燃え上がった恋の炎はそんなことでは消えないですから、彼は方法を考えて、実は僕は前からキリスト教に興味があったんだけども、一人で教会に行くのは行きにくいんで、君の行ってる教会に一緒に 滑ってくれないっていうふうに誘ったわけですね。嘘です。彼女と一緒だったらば神社でも公園でもどこでもよかった。でも、彼女はそういうふうに言われれば断る理由がないですから、じゃあ一緒に行きましょうということで、教会に行ったんですね。で、小さな、教会でなんかあんまりこう風采がパッとしないおじいさん牧師がいて、当たり前ですけれども、その教会ですから、そのおじいさん牧師がイエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかって死んで葬られ、3日目に蘇って今も生きておられますっていうはっきりと宣言したわけですね。普通の大学生やって初めてそんなことを聞いたら何をナンセンスなことをっていうふうに思うでしょうけども、彼はその時にお母さんのその小学校4年生の出来事がすぐに頭に浮かんで、あの十字架のあがないっていうことがその瞬時に理解することができたんですね。で、人は、間違いを指摘されたり、叱責されたり罰を受けたりしても変わることができない。私の先輩の牧師で教会刑務所の中でその中に収容されている数人の人たちに伝道をしている牧師がいるんですけども、その先生に伺ったところによると、刑務所の中にいる人たちはみんな本当に反省してるんだ。どういう反省をしているかというと、なんで自分は捕まってしまったんだろう、世の中に自分より悪いやつがもっといるのに、なんで自分だけボスなことをしてこの中にいるんだろう、この罪をやるときにはどうしたらうまくいくんだろうかって、そういうことを一生懸命こう考えて反省してるそうなんですね。だから刑務所の中、まあ、全員がそうではないでしょうけども、刑務所の中っていうのはある程度犯罪者養成所みたいで、いろんな人の知恵を身につけてまた出てくるようなところなんですね。だから、罰を受けたりしても変わることができない。無条件に人が許された時に変わるんです。彼は、スイカ畑でおじさんに許された時にもそのスイカを取ること、いたずらすることはやめよう、お母さんに許された時にお母さんを困らせることはやめようというふうに思ったそうです。そして自分は神様に許されているんだということを分かった時に、私はこれを伝える人間になろうというふうに決心したそうなんです。で、聖書の中に出てくる、立派な人たちは、ダビデも、イエス様の弟子たちもみんな失敗をしてるんです。で、パウロ、ペテロは3回もイエス様のこと知らないって言ったし、ペテロだけではなくてイエス様の弟子たち全員イエス様の十字架の時に逃げ出していなくなってしまった。で、復活した時に合わせる顔がないはずなのに、会ってイエス様はそのことを何も非難しなかった。その無条件で許された。それですから弟子たちはイエス様と一緒にいた時は随分まあトンチンカンなことをやってるんですけども、無条件で許され、復活してイエス様に出会って無条件で許された時にまるで違う人のように頑張ることができたんですね。パウロもイエス様のことを迫害しています。で、自分自身で自分はなんて惨めな人間なんだろう、自分は やりたいと思うことはできなくってやってはいけないということをやってしまう、なんていう惨めな人間だろうっていうふうに自分に失望してるんですね。でもそうではない、こんな私でも神様のもとに行った時に、神様は私に力を与えてくれる。で、イエス様は全て失敗した人たちに出会ってそのことを裁くんではなくって、その時に全てのことを許して新しい使命を与えて力を与えてくれるんですね。私たちが大切なことは失敗をしないようにするとか、そのために努力するということではなくて、間違いを犯した時に素直に神様の前に行って、私はこういうことです、私の力ではどうにもできません、イエス様あなたの力が必要です、私を助けてくださいっていうふうに言った時に、神様は私たちを無条件で許し新しい使命を与えてくださいます。今日皆さんは、目が覚めて自分の意思と、神様の招きによって、ここに来ていますけれども、いつか、私たちは目が覚めない、そして神様の前に一人で、立つ時が必ず来ます。その時に神様が私たちに、私に、言われる最初の質問というのは裁きではなくって、あなたは 私が用意した人生を十分に楽しむことができましたかという質問だと私は確信しています。これは聖書の中に約束されている言葉ではないですけれども、私たちはこの現実の世界で生きていくときに、神様は現実の世界に働かれますけれども、現実の世界の中で手や足や口があるわけではないです。私たちが神様の代わりとなって、神様の手足口となってそれぞれ使わされている場所、使わされている場所というのは職場であったり家庭であったり親の介護の場所であったり様々ですけれども、そこで神様から与えられた使命を行っていくときに神様が共に働いてくださいます。聖書でいう永遠の命というのは死んでから神様の天国のもとに入れてくださることでは、入れてもらえることではなくって、神様に許されて愛されて、神様が自分を必要とし、自分の与えられた使命を行いながら共に生きていくことが神様の結束よでいう救いということです。イエス様は聖書の中で、もうあなた方はしもべとは呼びません、私の友です、それはあなた方が私を選んだのではなく私があなたを選んだのです。これはヨハネによる福音書の15章の15節に書いてある言葉ですけども、イエス様が私たちを選んで私たちに仕事を与え任命されている、必要としてくださるということです。そして友と呼んでくださいます。私たちは安倍総理やトランプ大統領や天皇陛下もよく知っていると思いますけれども、でも友達ではないはずです。イエス様はあなたのことを友と呼ぶ、あなたを、私はあなたを必要としているというふうに今日も語ってくださっています。だから私たちはそれぞれ使わされている場所で神様と共に神様の栄光を表す仕事を手伝う、それが私たちの日々の現実の仕事だと思います。お祈りします。父なる神様、私たちは厳しい現実の世界で生活する中で様々な困難や失敗に出会います。その度に自分の限界を感じ、自分の姿に失望することがありますけれども、自分は一人ではない、自分を選び、自分の必要とし現実の世界に使わせてくださる神様に目を向けるとき、私たちを助け共に働いている姿の神様の姿に出会うことができますから感謝です。今日ここに集う一人一人の祈りとともに、今週も私たちがあなたに声を聞く信仰とそれを実行する力、勇気を与えてください。今日ここに集う一人一人の祈りとともに信じます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。